新規、もともと教会学校の働きから始まったと言われますが、夏休みの様々なことを終えてですね、みんながチリチリバラバラになっているところから、一つところに持ち集められて、この新しい学期に向かって、また秋に向かって、こらわせてやっていきましょうと、イエス様から励まされて進み出していきましょうというですね、この新規日でありますけれども、私も心新たにですね、ここからまた、スタートしていきたいと思いますが、今日のですね、聖書の箇所から、私、イエスの家族という題で、メッセージを取り付けさせていただくことになっております。で、去年ですね、ある、ズームの、いろんな教団の方々の、ミーティングがあったんですね、集会がありました。そこで、講演の後で、ブレイクアウトルームといって、いくつものグループに分かれてですね、分かち合いをする時間があったんですね。で、誰とグループなのかなって私分かりませんけども、そしたら、一人だけ知ってた、私の親しい友人の牧師先生と、その牧師先生がよく知っておられる、兄弟姉妹方。で、最初にですね、司会をその牧師先生がされるんだよな、私を紹介してくれたんですね。そしたら、ここに映ってるのは、私の親友の和田治先生ですって紹介してくださったんですよ。とっても嬉しかったですね。何者たちの前で私の親友の和田治先生です。心がほっこりしました。イエス様からですね、私の家族ですって紹介されたら、皆さんどうでしょうか、ドキッとしますか、いや、そんなん言わんといてと思われますか、嬉しいですか、私嬉しいですね。イエス様から、家族です、私の家族だとこう紹介されたらですね。で、そういう人たちの話なんです、今日は。で、ちょっと映していただきまして、34節、この、聖句から今日の題をつきました。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた、ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。ね、わざわざそこに座っているみんなをじゃーっとこう見て、そしてご覧なさい、この人たちが私の母、私の兄弟です。ね。きっと、そこに、おられた人たちの顔がですね、ふわーっとこう明るく、微笑みに満たされたんじゃないかと思いますよね。では、どこだったんでしょうか？ね。あるいは、どんな人たちがそこで、私の兄弟姉妹、私の母、家族ですって言ってもらったんでしょうか？20節を見てください。ね、さて、イエスは家に戻られた。ね、普通、家に戻られたっていうと、イエス様が育たれたナザレの実家かなと思うんですけども、そうじゃないんですね。遡ってみますと、次見てください。1章の29節、一行は街道を出るとすぐに、シモンってな、シモンペテロのことですね。と、アンデレの家に入った。こう言われている家です。つまりこれは、最初の弟子となったシモンペテロとアンデレ。今年の最初の礼拝の時にですね、なんだっけ、忘れておきませんね。ペイフォワード。大事なことは忘れておきませんが、ペイバックというね、その受けた親切をその人にお返しするというよりも、ペイフォワード。一つの受けた親切を他の三人の人たちに流していこうということで世界を変えようとした少年の映画の話もありましたけども、ペテロの姑が熱を出して伏せてた。でも癒されて、で、早速こう皆さんをもてなしたペイフォワードが起こった家ですよ。ね、でその後、もうペテロの姑たちは、もうここをイエス様、あなたのお家のようにして使ってくださいと、いつでも自由にご自分の家として、いつでもいらしてくださいねって、そういうふうに解放してですね、イエス様も、いろんなところを巡回して、人々に教えて、癒して、で、ここに帰ってきて休むと。そういうお家になっていたようです。そこのことですね。そこに戻ってこられたと。ね、で、つまりイエス様にとってホッとできる家なわけです、ね。皆さんにとってどうですか？お家っていうのはホッとできる場所でしょうかね。私もね、何を隠そう。別に、威嚇して言ってるわけじゃなくって、車でバーっとこうね、御影福音教会に来るじゃないですか。やっぱホッとするんですよ。ね、日曜日の朝、皆さんのお顔を見て、ここでね、ほっとしますね。ここでもし、あれ今日礼拝のに一人も来てへんわ、だったらもうゾッとすると思いますけども、皆さんのお顔を見て、ああ、うちやなという、厚かましいようですけども、本当にこう、もう一つのお家というぬくもりを 感じますね。最初の頃はね、まだ緊張してそこまでならなかったんですけども、やっぱり最近はそれはつくづく思いますね。ほっとできる場所。で、まずはイエス様が私の家族っておっしゃった人たちの中には、今申し上げた、まさにその家のね、ペテロ・アンデレの、ペテロの奥さんや、お姑さんや、また、この、周囲の家族たちが含まれていると思います。ね。そしてまた、次見てください。20節の続きですけども、すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかったと。ね、食事をする暇もない忙しさで、イエスと一緒に群衆の世話をする弟子たちがいたわけです。ね、イエスと同じ忙しさで必死に世話をしていた。この弟子たちもやっぱりイエス様から見たら、私の家族ですって言われた人たちだと思いますよね。それから、その次見てください。21節。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。身内なんだからと思うんですけども、まあ、ちょっと次見てくださいね。この、おかしくなったというのは、新科学第三版では気が狂ったのだという人たちがいたからである。新教大学では、あの男は気が変になっていると言われていたからであると訳されている。でそんな中でこう心配になって止めに来た血のつながった家族、身内。ね、だからそれは当然家族と言われるでしょうと思うんですけども、ちょっと微妙なんですよ。ね、ちょっと飛びまして31節次見ていただきましょう。さて、イエスの母と兄弟たちがやってきて外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。まあ、つまり、ちょっと心配になっても、ちょっと帰ろう。むちゃくちゃなこと言われてるよ。帰ろうっていう気持ちで来たわけでしょ。で、大勢の人がイエスを囲んで座っていた彼らは、ご覧ください。あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられますと言った。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。なんということをイエスは。私たちのことを家族ではないというのかということなんでしょうか。ね、つまりイエス様は外に立っている母や、この兄弟たちをですね、きっと睨んでね、こう言ったんでしょうか。ね、そこまで書いてないんですよ。で、ちょっとこの話は最後の方に触れますので、置いといて、続きいきますよ。で、まあ、34節次出てますよね。そして、ご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた、ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。こういうんですよ。で、イエス様と一緒になって食事をする暇もないほど忙しく奉仕している、イエス様の愛の奉仕に巻き込まれるようにして同じようにしている弟子たち。これはもう文句なしに家族。でも、イエス様の周りにただ座っている人たちがいた。忙しさっていうことで言えば、奉仕をしている、していないということで言えば、弟子たちと随分違う。ただこう座っているというね。でもその人たちをわざわざずーっと見て、じゃーん、私の家族をっておっしゃってるんですよ。今の教会に当てはめるならば、文字通り、食事をする暇もないほど、ね、ちょうど今日は役員会にじゃないですか。そしたら、もうお名前は申し上げませんけども、もう礼拝終わってすぐにですね、難しいいろいろな会計の、この、奉仕をなさって。で、私たちが食事をしている時もずっと奉仕をなさって、もう役員会が始まってしまうから、もうその直前にですね、私たちの4倍か5倍ぐらいの速さでバーってこう書き込んで、とか、時にはもうその時間もなくって、役員会終わってから食べなさるという、某会計役員さんをですね、おられたりしますよ。ね。文字通り食事をする日も。だけども、この、ただ座っている方々、あるいはズームの向こうの方々、もしかしたらズームの向こうの方々の中には、お体の調子の加減でね、もうせめて耳からだけでもと思って画面を消して横になってしようっとこう上を仰いで、こう、聞いておられるそういう方だっておられるかもしれない。ね。だけども、みんな主の御声に耳を澄ましているということで、それらみんなのことをイエス様は私の家族だとおっしゃってるわけですよ。 だってここでイエス様がずーっとこうわざわざ見回しなさったわけじゃないですか。え？ということは私たちみんな今イエス様がですね、ここにおられて、そしてインタビューね、イエス様、もうぶっちゃけ、もういいですから本当のこと言ってくれて、ね、ここにいる人たちの中で誰かがあなたの家族なんですかって言ったらもうみんなだって、ね、言うんですよ。それでまあ素朴な疑問が出てきます。まあ、それはそれでいいけども、じゃあ、イエス様から家族って言ってもらえたら、どんな特典があるんですか？そんなにいいことあるんですか？ということです。皆さんどうですか？誰かからですね、あんた、イエス様の家族どう思ってんの？うん、そうそう思ってる。ほな、どんな特典あるの？と聞かれたら、どうしちゃいますか？ね。で、ここでではですね、どう書かれているか。で、22節からですね、移していただきましょう。次ですね。また、エルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか？もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。これ例えでですね、サタンがサタンを追い出すことなんてできない。私がサタンって、いや、それはちょっと違うんじゃないか。だって、ということで例えてるわけですよね。で、もし家が内部で分裂したら、その家は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち分裂したら、立ち行かずに滅んでしまいます。だから私はサタンの力でやってんじゃないんじゃないですか、と。ね、で、まず、強いものを縛り上げなければ、この強いものというのが、人々を捉えているサタンのことですよ、ね。強いものを縛り上げなければ、外から来た、ね、サタンではない、この場合イエス様ね、イエス様が縛り上げなければ、誰も強いものの家に入って、家財というのは私たちのこと。ね、家財。まあ、イエス様はユニークな例えでね、こうおっしゃってます。私たち家財を、略奪することはできません、ね。取り上げてサタンの手から神様のもとに奪い返すことはできませんと。縛り上げればその家を略奪できます。誠にあなた方に言います。人の子らはどんな罪も許していただきます。また、どれほど神を冒涜することを言っても許していただきます。しかし、聖霊を冒涜する者は誰でも永遠に許されず永遠の罪に定められます。ものすごい特典書いてあるんですよ。だから、どんな罪でも許される。ただ一つ、聖霊なる清い神様の力でもってイエス様がなさっていることを、あれは悪霊の、汚れた霊のしていることだと断言する。これを言ったらアウトだ。でも、そのこと以外はどんな冒涜も含めて全ての罪は許されると言い切ってるんですよ。ね、だから私たちがこういうのを読むとね、いや、じゃあ私が今までしてきた罪の中で、ここで言われている、この絶対に許されない罪ってないんかな？何やろかな？あるいは、私もちらっと、私はこれこれこういうことこそが、この、聖霊を汚す罪だと思いますっていうふうに言い切ってらっしゃるメッセージも聞いたことはないわけじゃない。ね。でもちゃんと聖書をここで文脈から見るならば、このこと限定なんですよ。イエス様がご自身の権威を持って聖霊の力によって悪霊を追い出しているのに、それを悪霊の、汚れた霊の力でやってるんだと言った、そのことは許されませんよ。それだけなんです。ということは裏返して言うならば、すべての罪が許される。で、このことがどれほど大きな特権かということを、それこそサタンは上手に私たちから忘れさせようとするんですけれど、でも考えてみてください、改めて。これ逆を考えたらよくわかるんですよ。つまり全ての罪は許されるの逆は全ての罪は許されない。ね、ごめんね。いいよ、その金銭取ってと、人に許してもらった罪。ちゃんと償った罪。あるいは、誰にも迷惑かけてないけども、心の中でやって、神様ごめんなさい。で、そういう罪。あるいは、無意識のうちに何の悪気もないんだけども、気がついたら犯してしまっていた罪も、すべてを知り尽くしておられる全知全能の神様は一つも許さない。どんな罪も誰が許したとしても、私は許さんと、神がおっしゃったとしたら、何の希望もないです、私。 どんなに金を積んでも、どんなに善行しても、誰に許してもらっても、何をしても許されずに滅びるとなったら、私たち人類には何の希望もないんですよ。どんなにこの地上でエンジョイしたって、永遠の世界では闇だと分かっていたら、やっていけないんですよ。でも私たちは、すべての罪をイエス様の十字架の血によって許していただけるというものすごい特典をイエス様の家族は与えられている。これ嬉しいですね。で、ちょっと気になる言葉いきますよ。35節次ですね。出していきましょう。誰でも、はい、ありがとうございます。神の御心を行う人。その人が私の兄弟、姉妹、母のです。ね、来た。神の御心を行わなあかんねえなってね、思いません？皆さん。やっぱり、虫が良すぎると思ったってね。で、ところがね、皆さん。この神の御、誰でも神の御心を行う人、その人が私の家族、姉妹、母なのですとおっしゃったイエス様は、その直前に、だーっとただそこで座って、ね、イエス様の御声に耳を傾けているだけの人たちの顔を微笑みを持って見ながら、ね、この人たちこそ神の御心を行っていると言ってるんですよ。ね。だから、忙しく立ち働いている、もう、奉仕に、もう、ガンガンにですね、取り組んでいる弟子たちも、ただイエス様の周りで座っている人たちも、みんな神の御心を行っている。安心して、彼らは。しかもですよ、もっと言うならば、そこでイエス様のことを喜んで、この、教えに耳を傾けていた人たちの、おそらく、まあ、大半とは言えないかもしれない。でも、その中の少なくとも確実に数名は、この後ある祭りの時に、200エルサレムに登って、そして、なんか人々がブワーって集まってる。で、そこでなんかこう、そのかされて気がついたら、うわーっと同じことを言ってるわけです。ね。何を言ってるか。もう、鞭打たれて血まみれになっている、あのイエスの前でですね、ね。なんて言ってますか？一斉に、ね。十字架につけろって言ってるんですよ。この人たちも、そして、イエス様から、ね、イエス様と同じハートでですね、この、よくやってくれてるって言われてたその弟子たちもみんな散ってしまって、で、そういうことがこれから起こるって分かってるのに、イエス様は、神の御心を行っているこの人たちは私の母、私の兄弟、私の家族です、と言ってください。これがイエス様の、あれ意味ですよ。人間だったらどんな聞き方をしてたんですか？あなたたちそれでも弟子ですかって言いたくなる。でもその人たちみんなイエス様の家族。ということはね、ここで先ほどちょっと横に置いていた身内。で、この身内の方々をあまり悪く言うつもりはないんですけども、聖書に書かれてますから、次見てみましょう。ヨハネの福音書のですね、お願いします。7章のですね、3から5ちょっと抜粋してますけども、そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った、あなたがしておられる技を弟子たちにも見せるためにここを去り、ユダヤに行ってはいかがです？これ嫌味なんですよ。自分を公に表そうと思っている人で隠れて仕事をするものはありません。あなたがこれらのことをするからには、自分をはっきりと世に表しなさい。ね。もっともっと、あなたのこの教えでもって、あなたの素晴らしい神の力でもって人々を幸せにしてあげて応援してるよ。イエス。お兄ちゃん。じゃないんですよ。その次に、こう言ったのは、兄弟たちもイエスを信じていなかったからである。って書いてあるんですよ。ね、こんな身内の人たち。でもやはり、イエス様は、その身内の人たちの弱さ、罪をもう、ご自身の血潮でやがて洗い流す。だから私の家族だって。その時に、外にいる、この身内だけじゃなくって、みんな私の家族じゃないかと呼びかけなさった。ね、だって、そうでなかったら、その人たちは心が緩くなかったでしょ？あの人たちは違うんか。じゃあ、いつ私たちだって嫌われるかわかんないな。いやいや、みんな私の家族だよってイエス様はおっしゃってくださったんですよ。で最近ですね、ある方に、勧められてですね、すごくね、 もう慰められた文章を読んだ。今朝、ぜひ皆さんにも紹介したいと思う。ちょっと長いんですけどね。ご一緒に見ていただきたいと思うんですが、映していただきましょう。これは、日本イエスキリスト教団ではない、別のですね、団体の、その教団の中での小冊子にですね、その団体の理事、まあ、日本イエスで言うならば、委員ですね、の方。しかもその、教育部のですね、教育局長、まあ、日本イエスで言うならば、教会学校局長、CS 局長みたいな、ね、立場の人ですよ、が書いてらっしゃる。で、教会から離れる子供たちという文章です。ちょっと読んでいきますね。今年の6月に、アジア福音同盟の主催で D6 ファミリーカンファレンスがオンラインで開催されました。すべての講演がアジア各国の同時通訳付きという画期的なものでした。その中で、私はクリスチャン両親と信仰、教会から離れる子どもたち、かっこ、あ、ごめんなさい、まだもうちょっと前ですね。かっこ、講師、キャロル・バーニールの分科会に出席しました。別の方の講演で、教会に集っていた子どもたちの3分の2は、教会から離れてしまっているという報告がありました。若者たちの教会離れは、アジア全体、そしておそらく世界の多くの教会で起きているのです。分科会は同時に6つ開催されていましたが、日本からの参加者の大半が教会から離れる子どもたちという、まあ分科会を選んでいたのが印象的でした。次お願いします。講演はある一人の女の子についての話から始まりました。その子の父親は牧師で、幼い時から教会学校に通い、毎夏バイブルキャンプに参加し、やがてキャンプで教えるようになり、15歳になると仲間と教会を回って賛美をしていました。その子が10代後半になると、牧師と親に、私はあなたの神を信じていませんと言って、無神論者になったのです。次お願いします。大学では、クリスチャンに信仰から離れさせようと疑問を投げかけ、無神論の宣教師のようになりました。講師は言いました。これは私のことです。で、多くのキリスト者は、これを聞くと、親の信仰に問題があったと考えるでしょう。しかし、私の親は謙遜で模範的なクリスチャンで、家庭は愛に満ちていました。このような家庭に育っても、子供は無神論者になりました。って言うんですよ。次お願いします。私たちは、子供たちが教会を離れるのは、親もしくは教会に問題があると考えるのではないでしょうか。教会から離れた子供たちを持つ親は自分を責め、また子供たちを育てられなかった教会は自らを悔います。その結果、今いる子供たちを失ってはならないと次世代教育に力を入れます。もちろん大事なことです。しかし、私たちは無意識のうちに教会を離れた子供たちに失敗作、あるいはこの世に敗北した人たちというレッテルを貼ってしまっているように思います。私には3人の子供がいます。2人は受洗しましたが、3人とも教会生活から離れています。次お願いします。これを聞かれると皆さんの中で、私の信仰また親としての評価は一気に落ちることでしょう。そんな私が教団の理事、ましてや教育局長をしているのです。私自身、主よ、私のようなものが良いのでしょうかといつも思わされています。また、子供たちが教会を離れると、子供たちのことを祈祷課題に挙げることを躊躇してしまう自分がいます。次お願いします。教会を離れた子供たちも、自分たちがどのように見られているかを知っています。 この講師は恵みによって教会に戻ってきました。彼女は自分自身の体験からこう証しします。御言葉には足があるのです。御言葉には足があるのです。彼女は教会を離れる前に御言葉と聖書の価値観を植え付けられていたことによって戻ってこられたということでした。御言葉がね、トコトコトコトコっと追いついてくれたってことでしょうね。実は教会から離れた子どもたちは教会に戻ってくることが多いというデータがあるようです。彼女はこう締めくくりました。すべての放蕩息子には希望があります。すべての放蕩息子には希望があります。教会から子どもたちが離れると私たちは敗北したと考えます。しかしそうではなく、私たちは御言葉を植え付けられている彼らに希望を抱き続けるのです。そして主が導いてくださるようにと彼らのために祈り、彼らも教会の希望の光となる可能性を持つ一人一人であると期待して待つのです。そして次お願いしますと同時に、今教会に集う子どもたちの心に御言葉を植え付けることがいかに重要であるかを再認識させられます。皆さんアーメンですか？またアーメンですよね。私本当に励まされました。ご承知のように私自身も2人の子どもたちが与えられていますが、2人とも受選しましたけども、1人は息子はですね、ちゃんとあそこに集合ボックスを作っていただいているんですけども、一度もここに来ていません。でも本当に希望を持っています。神様が一番いい時に必ず、見事にですね、引き寄せてくださっている。彼の心の中には未だに神様を意識する、そして神様を求める思いがしっかりとあるんだってことを信じて、神様にお任せしつつ、愛して、一緒にやっているって、ね、中にあります。皆さんもどうぞ祈ってください。さて、ですからイエス様が愛していてくださる範囲というのは無限に広い。そしてイエス様は時間を超越しておられる方です。私たちは昨日、今日、明日、2022年の8月が終わって9月が来た。で、この9月4日のその後何か起こるかわからない、そういう時間に縛られた存在ではあります。でも、神様は、イエス様はその時間を超越しておられる。ということは、この地上でたとえ、洗礼を受けなかった、あるいは、この教会から離れたままであった、あるいは、このイエス様のことを聞くことができなかった、そのままで、この地上の生涯を終えた、その魂がいたとしても、いや、いるでしょう。ね、けども、その人は、イエス様のそばで、今、ね、天において、喜んでイエス様と共に交わりながら、その御声を聞いていないと、どうして言えるのかってことですよ。どんな状態であっても、ね、希望がある。イエス様は生きておられて、そして、私たちが知らないだけで、天において、そうそう、地上では、あなたたちの前で私は信仰告白をしなかったけど、でも主の皆を呼び求める者は誰でも救われる、主の皆を呼び求める思いを、実は私に与えてくださっていて、今ここでイエス様と一緒にいるんだよ、だから安心してっていう声が私たちに届いてないだけで、任せていたらいいんじゃないかっていうことを私たちは忘れやすいんではないでしょうか。さて、もう一遍、先ほどのこのイエス様の言葉に注目してほしいんですけども、28節を写していただいています。誠にあなた方に言います。人の子らはどんな罪も許していただきます。また、どれほど神を冒涜することを言っても許していただきます。って、ここで、人の子らはって書いてあるんですよ。私の家族となった者たちはっていうよりも、人の子らは、すべての人たちはどんな罪を許したどんな罪を犯したって許される。だってこの後イエス様は十字架に向かっていかれて、父よ彼らをお許しください、血を流して文字通り呪い殺されて死を打ち破って蘇らされてくださったんですから、皆さん、家族や近しい方が、ね、例えば、ね、コロナで苦しんでらっしゃったり、あるいは大きな怪我をして傷んでらっしゃったり、 ものすごい重たい病でですね、苦しんでらっしゃったり、それを見るときにどうですか？買われるものなら買ってやりたい。思いませんか？思いますよね。私だって、猫に対してだって、うちの猫がなんか引っかかってこう、ね、骨がこれになってしまって、全然食べなくなって、シューンとしてるときにですね、もう、変わってやれるものなら、それ変わってやりたいって、ごめんなさい、猫と一緒にするわけじゃないんですけど、思いましたよ。猫でさえもね。まして家族に対しては。で、イエス様は変わってやれるものならったら変わってやりたい。滅んでしまうしかない、その運命を変わってやれるものだったら変わってやりたいと思って変わってやれるから、変わってくださって、文字通り我が神どうして私を見捨てなったのですかとまで叫んでくださって嫁に下ってくださった。でもそれで終わらなかった。3日目に蘇らされてくださったそのイエス様がおられるから、ね、ですから今日の最後の言葉ですけども、ヨハネの一章の12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。どうぞ、私たちがどれほど大きな恵みの中にいるか、そしてその恵みの範囲がどれほど広いか、ね、そのことをもう一遍受け止めて、すでにあなたとつながっている家族、家族というのはオイコスって言葉ですから、以前もお話したように、一つの共同体ですから、血族だけじゃない。親類も、そして一つの共同体、ご近所さんとか、皆さんにつながるすべての人々を意味し得るわけですよ。あなたも、あなたの家族も、あなたのオイコスも救われます。ならば、あなたを通して、その、ね、イエス様ってこんなに素晴らしい方なんですよ。イエス様の家族にされてるってこんなに幸せなことなんですよっていうことが、あなたの努力でではなくって、あなたを支配してくださっている神の国、あなたを支配してくださっているイエス様ご自身、聖霊の憐れみによって、それが溢れ流れていって、ああ、あなたの信じている神様っていいのかな、あなたと同じように神様の家族になりたいなという気持ちを起こさせるように、主がしてくださると信頼して使わされていこうでありますが、それが私に与えられている尊い使命ではないでしょうか。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。私たち一人一人を、イエス様が、文字通り、家族だ、私の家族だと宣言してくださっていることを、そしてそのためにあなたがしてくださった、犠牲を払ってくださった、その愛の語呂を覚えて、心からハレルヤ、感謝をいたします。主よ、どうぞ、なおなお私たちをあなたにある平安、あなたにある喜びで満たしてください。今週もそれぞれに戦いがございます。その中にあって、どうぞ上を見上げて、上からの力をいただきながら、イエス様が一緒に戦ってくださっている。イエス様が一緒に家族として泣いてくださっている。イエス様が変わってくださっている。おぶってくださっている。そのことを忘れずに歩んでいくことができますように。気がついたら私たちからイエス様の香りが放たれていくことができますように。気がついたら証のチャンスが与えられ、あなたがそれを成してくださいますように。どうぞ私たち一人一人を聖霊に満たしてお使いください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。